声の広報杉並。令和6年2024年12月1日発行。ナンバー2392。毎月1日号では、区の政策や取り組みをわかりやすく紹介していきます。緑豊かな住まいの都。特集、蘇る敵外装。荻窪の地で歴史を紡ぎ未来へ。荻窪の閑静な住宅街にある邸宅、敵外装。内閣総理大臣を3度務めた近衛文麿が過ごし、政治の転換点となる重要な会議が数多く行われました。今号では復元・整備が完了し、12月9日から区立公園として一般公開される敵外装の歴史や魅力を紹介します。詳細は、蘇る敵外装の記事でお伝えしています。トップページには、上下に2枚の写真があります。上は、昭和初期の敵外装のモノクロの写真です。写真は個人提供。下は、復元後の敵外装のカラー写真です。邸宅を囲む屋敷林は、昭和初期に比べると、かなり大きくなっています。まもなく一般公開。蘇る敵外装。12月9日オープン。荻窪の閑静な住宅街にある敵外装は、内閣総理大臣を3度務めた近衛文麿が過ごし、重要な会議が数多く行われたことから、日本の政治史上重要な場所として、平成28年3月1日に、国の史跡に指定されました。区では、近衛の居住当時の姿に戻すための復元・整備を進め、12月9日に区立敵外装公園として一般公開します。問い合わせは緑公園課へ。ヒストリー。敵外装の歴史。近衛文麿と荻窪会談。昭和12年、内閣総理大臣就任に伴う訪問客の多さから逃れるため、東京郊外に邸宅を求めていた近衛文麿は、大正天皇の侍医の神を務めた医師、入沢辰吉から敵外装を譲り受けました。心身の休養を望んだ近衛は、文化人の別荘地や都心に近接した郊外住宅地として発展してきた自然豊かな荻窪の大地上に立地し、善福寺川から富士山までの景勝を一望できる敵外装を非常に気に入っていたと言われています。近衛は昭和12年第一次内閣期から20年12月の自決に至るまでの期間を敵外装で過ごし、荻窪会談など昭和前期の政治の転換点となる重要な会議を数多く開きました。写真が2枚あります。1枚目、懸章をつけ、胸元にたくさんの勲章をつけた礼服姿の近衛文麿。2枚目、客間で行われた荻窪会談の様子。写真提供、朝日新聞社。丸テーブルを囲んで座る4人。左から、近衛文麿、松岡洋介、吉田善吾、東条英機です。デザイン、建築家、伊藤忠太が手掛けた敵外装。敵外装は、入沢辰吉が義弟であり、築地本願寺や平安神宮などを手掛けた、建築家、伊藤忠太に設計を依頼し建てた別邸で、伊藤による現存する数少ない邸宅建築です。応接室の床には、伊藤のデザインと言われる龍の文様の敷瓦が敷かれており、敵外装のシンボルマークにもなっています。和服に白い顎ひげを伸ばし、丸メガネをかけた伊藤忠太の写真があります。写真提供、日本建築学会図書館。見開き紙面中央に、敵外装の平面図があります。当時の部屋名と、主な部屋の説明や見どころが 写真を添えて紹介されています。復元された敵外装の出入り口は平面図中央上にあります。出入り口を入るとすぐ左側に受付、右側に男性用トイレ、女性用トイレ、多機能トイレがあります。出入り口入って右側が荻窪に現存していた家屋の部分です。左側が移築されていた家屋を復元した部分です。現存していた部分には当時の部屋名で茶の間、居間、書斎、食堂、広縁、蔵、それに和室が2部屋あります。広縁には伊藤忠太の特徴的な衣装であるひし形が施されたガラス戸があります。ガラス戸の写真が添えられています。左側、復元した部分には当時の部屋名で旧台所、旧女中控え室、来客用手洗い、現在は展示のみ、応接室、玄関、客間、次の間、広縁があります。受付奥の旧台所は現在の事務室、旧女中控え室は管理用控え室になっています。主な部屋の説明、食堂、客人を招くための邸宅にしたいと考えた入沢辰吉により、来客をもてなすための大きなテーブルと多くの椅子が置かれました。ここは寄せ木張りの床、系統文様と双方文様の壁紙にも注目。チェック、限定動画を公開中。食堂に設置されたモニターでは、ここでしか見られない復元・整備の過程をまとめた動画などをご覧になれます。客間、荻窪会談をはじめとした戦前期の重要な会議がこの部屋で開かれました。テーブルクロスがかけられた丸いテーブルに洒落た肘掛け椅子が4脚あります。テーブルの上に荻窪会談の様子を再現した小物が置かれています。動物文様と植物文様の壁紙にも注目。応接室、伊藤忠太の設計様式と入沢辰吉の中国趣味を反映し、中国風の衣装でまとめられています。ここの床には伊藤忠太がデザインしたといわれるシンボルマークになっている竜の敷瓦が敷かれています。上海出身の書画家王一定が描いた竜の天井画にも注目。玄関、第二次近衛内閣の組閣時に太鼓を打ち鳴らして記者を呼び集めました。玄関の入り口の扉の上には区指定有形文化財敵外装変額郷土博物館所蔵がかけられています。敵外装の名付け親であり近衛文麿の後見人でもあった元老西園寺金持の筆跡による変額です。玄関の外には近衛文麿が入居中の組閣時に記者発表の場として使用された車寄せがあります。敵外装の関連動画を配信しています。 YouTube 杉並区公式チャンネルでは敵外装の歴史などを動画で配信しています。グリーンスローモビリティの車両デザインの決定、地域住民・来街者からの意見に加え区民による投票結果を踏まえ車両デザインを決定しました。定員5名のカート型と定員7名のバス型があります。敵外装への移動手段としてぜひご利用ください。詳細は区ホームページをご覧ください。区ホームページ https://www.city.sugina-mi.tokyo.jp/。 グリーンスローモビリティとは、時速19キロ以下で公道を走る電動車を活用した小さな移動サービスの総称です。 問い合わせ、都市整備部管理課交通企画係。電話 5307-0793。荻窪駅周辺の案内サインなどの整備。敵外装公園の開園に合わせて、大田黒公園、角川庭園を合わせた荻窪三庭園などの荻窪駅周辺の案内サイン。歩道に貼る路面案内ステッカーや、カーブミラーに設置するウィングサイン型案内などを整備します。荻窪の地域ロゴマークやシンボルカラーを使用したオリジナルデザインで、目的地までのスムーズな移動をサポートします。問い合わせ、市街地整備課、荻窪まちづくり担当。インフォメーション、休園日などの詳細は、区ホームページをご覧ください。所在地、荻窪 2-43-36。開園時間、午前9時から午後5時。入園は4時30分まで。休園日、水曜日、年末年始。6年12月11日、18日、18日は一部休園。25日は開園。観覧料300円。中学生以下150円。就学前の子供は無料。詳しくは、敵外装完成記念関連イベントの記事でお伝えしています。